絶対達成プライム会員の皆さん、こんにちは。アタックセールスアソシエイツの横山です。2021年1月から音声教材に新コーナーができています。その名も横山信弘のベーシックスキル講座です。どうぞよろしくお願いいたします。当社のメイン商材の一つであるベーシックスキルプログラムは、必須科目である営業マインド、プレゼン、ヒアリング、リーダーシップ、営業マネジメント、営業戦略の6つの講義で成り立っています。それぞれの講義を受講した後、テストを受けていただき、そのテストを合格すると、選択科目であるプレゼン応用、ヒアリング応用、リーダーシップ応用、新規開拓基礎、新規開拓応用、営業効率化、営業時間管理、プロセス構築、営業マーケティングといった講座をそれぞれ選択し受講することができます。こういったスキルプログラムです。この横山信弘のベーシックスキル講座は、本プログラムのエッセンスを味わってもらうために、横山がそれぞれの講義のトピックを一つだけ取り上げて解説する講座です。それでは今回は営業マネジメントの講義から、営業マネジメントのあるべき姿というトピックを横山視点で解説します。どうぞよろしくお願いします。営業マネジメントという講義がありまして、このベーシックスキルプログラムには。で、営業マネジメントに関してね、半日間かな、学ぶわけなんですけども、最初の、トピックがここなんですね。営業マネジメントのあるべき姿ということで、私はですね、何か言葉があったときに、その言葉をまず分解して、で、分解した後に、その言葉の一つ一つの、なんていうかね、意味合いとか定義みたいなものを掘り下げていく。こうすると何がいいかっていうと、反論できないですよね。意識改革、意識改革っていうふうに言いますけど、私だって意識改革したつもりです、みたいなね、ことを言う人がいるんですけど、そもそも意識って何っていうことと、改革って何ということですよね。意識っていうのは、例えば、脳のワーキングメモリーに常駐しているような状態を意識しているというふうに言いますよね。ですから、例えば恋愛で言うと、もう隣のクラスの女の子のことをね、本当に意識しちゃって、勉強が手につかない。これを意識しているというふうに言いますね。ですから、私、目標達成を意識していますって言っていても、常に脳のワーキングメモリーに入っていないんであれば、意識しているとは言わないわけですね。つまり、何か聞かれて、で、ああ、そういえばっていうふうに思い出すっていうことは、意識しているとは言いませんよね。お前ってさ、隣のクラスの誰々ちゃんのこと好きなんだよねって言われて初めて、そうかなっていうのは意識してるとは言いません。常に意識しちゃってるという感じですね。ですから、例えば最新型のカメラが欲しいなとかね、車が欲しいなとか、新しいスマホ欲しいなとかね、そういうことを思う人っているじゃないですか。それ常に意識しちゃうんですよね。今日の夜のね、テレビ番組どうしても見たいなっていうのは意識してしまう。ですから早く夜が来ないかなっていう、こういうものを意識しているということですね。ですから、例えばビジネスでいう意識改革っていうのは、常に意識しちゃっているものをですね、こう改革するということですね。改革っていうのはもう本当にリセットして変わっていくことを改革というわけですね。改善ではないわけですね。ですから、これまでのものをすべて捨て去ってというぐらいな感じです。ですから、現状維持バイアスがかかっている人っていうのは間違いなく意識改革なんかできるわけではないし、周りにもよくわかるわけですよ。私なりに意識改革してるつもりですって言ってる以上、もうすでに意識改革ではないってことですね。本当に意識が改革しちゃってる人っていうのは、周りから見てもあいつも本当変わったなとかですね、すごく〇〇のことについて意識してるよね、本当変わったなみたいなね、前は目標達成なんて絶対無理っすよみたいなことを言ってたのが、もう常に目標達成にもうちょっとつ盲信してる感じ、それがもう周りにすごくわかると、こういう状態になって初めて改革と言えるんじゃないでしょうか。こういう感じですよね。だから営業マネジメントって言ったら、営業とマネジメントに分解して、営業とは何か、そしてマネジメントとは何かっていうこと、この この言葉の定義っていうものをですね、深く掘り下げていく必要があるということです。じゃあ営業の定義ってのは何かということなんですけど、営業とはお客様の利益を支援し、その正当な対価をいただく仕事であるというふうに私は定義したということですね。これは営業の基本という日本実業出版社から出ている私の書籍に書いてあることです。まあ、これ広く一般化されている言葉です。もう一回言いますね。営業とはお客様の利益を支援し、その正当な対価をいただく仕事のことであると。ということですので、営業という仕事はお客様、利益、正当な対価の3つの要素に分解できるということですので、さらに営業という言葉をですね、3つの要素に分解してきたわけですので、その3つの言葉をさらに深く掘り下げていくということをやっていきましょう。ではまずお客様って何かということですけど、営業の基本にはこのように書いてあります。対象者、お客様は営業パーソンが提供する価値、商品サービスなどを評価し、正当な対価を支払ってくれる人となります。つまりね、正当な対価を支払ってくれるよう、支払ってくれない人はね、お客様ではないんです。ですから値引きしないと売れないようなお客様っていうのは、お客様と呼ぶのはやめましょうということですね。ですから営業パーソンは自社で扱う商品サービスを欲している人は誰かを考えなければなりません。すべての消費者がお客様になり得るわけではなく、例えば輸入車を扱う自動車ディーラーであれば、お客様は輸入車の購入を検討している人です。輸入車の購入を考えていない人、例えば国産車の購入しか考えていない人は基本的に対象外ですと。もちろんね、国産車の購入しか考えていなかったんだけど、その人の考えを変えさせるっていうことはできるわけですね。輸入車も絶対いいっすよって言ったら、じゃあ今度は国産じゃなくて輸入車にしようかなっていうふうに思う人がいるかもしれないんですけど、ここにはテクニックが必要なわけですね。で、基本的にはこういうテクニックを使って説得するというよりも、輸入車を買いたいと思っている人を探した方が間違いなく楽なんですよ。つまりここってものすごく重要なポイントで、私がこの営業の基本という書籍で一番書きたかったところはそうなんですよね。営業の仕事っていうのは交渉する仕事でもないし、説得する仕事でもないんですよ。お客様は買ってくれる人をお客様と呼ぶわけですので、買ってくれるお客様を探すということですね。探す仕事だということをですね、ぜひ頭に入れておいていただきたいなというふうに思いますね。ですから営業マネジメントのマネジメントって考えたときには、探してんのかちゃんとっていうことをですね、マネージャーは考えないといけないってことですね。ちゃんと説得してんのかとかね、ちゃんと交渉してんのかとかね、そういうことじゃないんです。ちゃんと買ってくれるお客様を探しているのかということですね。話力よりも行動力をまず見てもらいたいなというふうに思いますね。二つ目の利益。利益とはお客様が求めているもの、得たいと思っている結果です。お客様の利益にはレベル感があります。営業パーソンはお客様のレベルに合わせて提案の仕方を変えなければいけませんということです。例えば車が欲しいという方がいたとき、どんな車が欲しいのかにはレベル感があります。高級輸入車が欲しい人と国産軽自動車が欲しい人とではレベル感は違います。営業パーソンは自分が売りたい商品サービスを提案するのではなく、お客様が求める利益のレベルに見合った提案をするのが仕事ですということですね。ですから、私どもね、絶対達成の支援をしているわけなんですけど、我が社の組織目標を絶対達成してもらいたいっていうふうに思っているお客様もいれば、いやいや、まあ、それは私どものマネージャーとかね、経営者とか現場の営業パーソンがやることであって、アタックスさんにお願いしたいのはスキルなんですと。ですので、プレゼンテーションとかヒアリングとかね、マネジメントとか営業戦略とかマーケティングの基本的なこと、そういうのを体系的に教えてもらいたいんですよ。絶対達成のコンサルタントが教えるからこそ、やっぱり違う要素があるんですって言われたら全くその通りですね、ということですね。ですから目標絶対達成という、まあ、そういうお客様ばかりではなくって、 単純に絶対達成のコンサルタントが教えるスキルっていうものを学びたいというレベル感のお客様もたくさんあるわけですね。ですので、絶対達成したいな、余罪管理を学びたいなというお客様に対しては余罪管理トレーニングプログラムをご紹介するわけなんですけども、そういうふうではありませんというお客様に対して、絶対達成マインドをね、身につけるような研修をお願い、どうですかとかね。余罪管理トレーニングプログラムどうですかではなくって、私もはギアチェンジをしないといけないですね。ということですので、ベーシックスキルプログラムっていうのはどうですかと、6つのですね、基本講座というのがありまして、これ全部テストを合格しないと次に行けないような、まあそういったものなんですよと。もちろんこの6つのね、基本講座っていうものを組み替えることはできるわけなんですけど、基本的には私どもが重要だと思っているこの基本をまず学んでいただいた方がいいと思いますよ。ベーシックスキルプログラムですからということですね。まあ、こういうのもありますよね。だからお客様のレベル感によってお客様が欲している利益が変わってくるということです。そして3つ目は正当な対価です。正当な対価とは提供する価値に対する適切な報酬のことです。営業活動ではシェア確保やノルマ達成のために安易な値引きをすることがあります。しかし、正当な対価を受け取らなければ会社に残るはずの利益がこぼれ落ちてしまいます。提案から納品、報酬をの受け取りまでが営業の仕事ですということですね。ですから、お客様のね、満足度を上げることが営業の仕事ですっていうふうに言う人がいるんですけど、いや、本当そうかなっていうことですよね。それは商品開発するそういったね、分野の方もお客様の満足度をアップさせる、まあそういった取り組みはされてると思うんですね。正当な対価をいただくっていうのはやっぱり営業の本分ですので、これはね、きっちりやらないといけないということですね。ですから、繰り返しますけれども、値引き交渉に乗ってしまうような営業っていうのは、まあかなりいろんな部分で間違っているということです。で、これが営業の定義だとして、じゃあマネジメントとは何かということですね。これね、マネジメントっていうことを正しくですね、定義できない人ってすごく多いんですよね。部下育成とかでも全然違う話なので、ここはね、しっかり押さえておきましょう。マネジメントとは組織の目標を設定し、その目標を達成させるために経営資源を効果、効率的に分配、活用することなんですね。いろんなトピックがあります。ですから、組織の目標を設定する。組織っていうのはそもそも目標、組織目標を達成させるために存在するわけですので、目標はちょっと関係がないっていうんであれば、マネジメントはいらないんですよ。これはとても重要なポイントですね。なぜマネジメントサイクルをくるくる回すのかっていうと、目標を達成させるためにくるくる回すわけですよ。ですから、目標を達成する気がないんであれば、マネジメントサイクルとか PDCA サイクルみたいなものは回す必要が全くないということですね。ですので、マネジメントの資料も必要ないし、マネジメントのための会議とか面談とか、その目標管理シートみたいなものも全部いらないということになるわけですね。そもそも組織である必要がないです。集団でいいわけですね。人が集まってることを集団と呼ぶわけですね。そこに組織目標が加わるからこそ、集団が組織という言葉に変わるわけですね。ですので、営業のみならず、組織マネジメントは全部、組織の目標を設定し、その目標を達成させるために、経営資源、経営リソースというものがあります。経営リソースというのは人だけではないんですね。人だけではなくて、時間もそうです。人、物、金って言いますので、物もそうですね。そして、お金もそうです。お金も分配、活用するということです。効率的に、効果的にということです。ですので、マネージャーの仕事っていうのは部下育成とは違いますね。部下育成はまた別の分野の話です。マネージャーが部下育成というものもやらなくちゃいけない場合もありますし、リーダーシップを発揮しなくちゃいけない場合もあります。リーダーとマネージャーが、役割分担しているような組織もあります。私はリーダーですけど、マネージメントはやってないんですね。ですので、こういったこともあるわけですね。ぜひ皆さん理解しておいていただきたいと思います。これわかんないと、なんでリーダーとマネージャーって分けるんですかっていうふうに言われる、こういうことがあればですね、これも言葉の定義で分かりますね。リーダーっていうのはリードする人ですね。マネージャーっていうのはマネジメントする人なんですよ。リードとマネジメントっていうのは言葉の意味が違うじゃないですか。ですからリーダーはマネージャーではないし、マネージャーはリーダーであるべきでは あるとか、そういうことは関係がないという話ですね。リーダーがマネジメントの役割を担う場合もありますし、その逆もしかりであるということですね。ですので、そういうことを分けて考えないといけないということです。経営資源って何か、効果的に、そして効率的に、そして分配するっていうのはどういうことなのかということですね。必ず経営資源には、限りがあるわけですね。そして、分配するっていうことは、時間という限りがあるわけですね。期限があるわけです。必ず。年間の期限というのがありますね。決算期を迎えるわけですので、1年間の中でこれだけの数字を達成させなくちゃいけないっていうんであれば、それ期限があるわけですね。限界があるわけですので、ですから効果効率的に分配しなくちゃいけないということなんですよね。ここの定義が分かっていないと、マネジメントというのは正しくできないということを理解していただけるといいかなというふうに思います。今回はですね、ベーシックスキルプログラムの中の営業マネジメントの講義から、営業マネジメントのあるべき姿というトピックを横山支店で解説してみました。毎回毎回ですね、この、横山信弘のベーシックスキル講座をやっていきます。非常に何でしょう。基本的なことかもしれないんだけれども、でもこれって大事ですよね。やっぱり基礎が分かっていないとなかなかね、うまくいかない。本質ね、理解するということはとても重要ですので。それではですね、また、来月お会いしましょう。2021年2月号の横山信弘のベーシックスキル講座は営業マネジメントのあるべき姿でした。ありがとうございました。